メデュラ時代129回、私レギュラーパーソナリティのメデュタイです。
レギュラーパーソナリティの藤坂です。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
まあ、7月半ば、うん、7月半ばというか終わりですけども。
そうですね。暑くないですか？
いや、暑い。
マジで暑い。
暑いし、めっちゃ雨降る。
そう、めっちゃ雨降るんだよな、なんか。
うん。いや、なんで、過ごしづらい気候なんですけども。
いや、そう、その、地球全体がその人間ぶっ殺しゾーンになっている。
地球全体なのか、こと日本だけ、ひいてはこの辺だけなのか、関東近郊だけなのかちょっと分かんないけど。
あ、でもその、あ、雨は分からんけど、その先週末大阪行ってたのよ。
はいはい。
いや、ほんと関東あっちいよな。大阪行きゃどうだろうと思ったら大阪あっちい。
まあ若干緯度も下がるから、
うん、
まあ暑いよな。
ああ。
そっか。割とまあ、まあ、大阪暑くて東京暑かったら、まあ、日本暑いって言ってもいいでしょ
う。そう。
集合で学しても。
そうね。いや、本当に暑いわ。
うん。
まあ、そんな暑い中ですけども、暑いライブが終わりました。こんなダサい2人じゃない。
いや、でも おめでとうございます。
いや、ありがとうございました。
感想できて、
はい、 TYSC、セカンドアルバムリリースツアー、私を区外に連れてって、全4公演終了いたしました。皆さん本当にありがとうございました。
ちょっと私聞く行けなかったんですけども、
はい、最後東京公演なんですけど、
ま、はい、
非常に多くの方に入っていただきまして、
お、いいじゃないですか。
いや、これね、実際集計したら50人以上は入ってたみたいで。
あらら。
で、他のバンドで、あ、出演バンドは全部 TYC が呼んだんですけど、他のバンドで十何人ぐらい呼んでくださったバンドもいらっしゃるので、
うん、あ、でも必ず全員が TYC 目当てで駆けつけたわけではない。
はい。
でもまあ、とはいえ、でも
TYC 目当てだけでも、うん、まあ40人以上は来てて、
私そのなんかこう他のバンドのその企画のところでそんな何十人も呼んでくださるってありがたいです。
いや、ありがたいです。本当にありがたいです。そのバンド、ソフォモアーズっていうバンドなんですけど、名前出すと、うん、あの非常に TYC をそのひいきにしてくださっている。
お、いいっすね。
もう MC でも、MC でもひたすら TYC いじり、その今日サポートメンバーを連れてきましたと、うん、はい、彼は東洋町に住んでいますと、で私は今篠の目に住んでますですが、知ってますか皆さん、 TYC 今誰も住んでないみたいです。
あんま聞かないですけど、そのあんまりバンドそライブ行ってないのもあるけど、そのバンド間でそのバンドいじりしてんのあんまり見ないけど。
いや、そう、あんまり見ないんだけど、なんかすごい愛のあるいじりを。
確かにそこ疲れる。もうフリースタイルダンジョンだったら、まあ、それで一発クリティカルだもんな。
そうそう。で、あの、もう僕の MC でも、いや、ちょっと TYC の看板を奪われちゃったんで、ちょっと明日からソフォモアーズとして頑張っていこうと思うんですけど。いや、まあまあまあ、そう、そう、
互いにエール交換しながらね。
交換しながら。その、で、だから他のバンドの方もいるわけじゃないですか。だから、あの空間にもう60何人ぐらいはいたわけで。
そう、もう全体、スタッフとかも含めて。
スタッフとかも含めたら60、70人ぐらいいたのかな。でもとにかくすっごかった、うん、本当にありがたかったですね。
でもツアーとしてもその、まあ、単体として見てもまあ大成功。
はい、
あ、 結構前からこう準備されてたと思うんで、
いや本当に今年の頭にはもう目標を立てて、
うん、
あの今年の頭レコーディングをしたのが1月の頭だぐらい、1月ぐらいか2月かそのあたりだったのかな。あのだから今年の初めにもう今年はツアーを、あ、じゃあレコーディングをして、そうだ1月末だ、1月の末にレコーディングをして、それを4月の M3 のタイミングで出して、で夏始まるまでにツアーをやるっていうのをもう目標にしてやってきたんで、
うん、
もう有言実行というか、まあその有言をね実行に移してくれたのはやっぱりバンドのみんなであるし、来てくださった皆さんのおかげで、まあ最後までやり遂げることができて非常に良かったです。
でも大丈夫ですか、もう8月、まだ8月にもなってないですけど、それでもう目標達成できたって言ってまだありますよ今年。
それはね、1月からずっと心配してたその期限をもう決めちゃって7月の前半までに全部終わらすっていう計画もその時立ってたから、その後半マジどうしよう問題はずっとあった。
まあ、ここから先はもう逆に言うと、まあ、無限の可能性があるわけですね。
あ、そうですね。あ、まあでも、あの一応対策は打ってあるので、ちょっと、
はいはい、
まあ、次の目標を考える会議っていうのを今やってるところです。
じゃあまあ、そんな、今年上半期めちゃくちゃあって楽しかったけど、後半何もないんじゃないかよ、プンスかプンスかみたいな、そういうのにあんまりならないよう心配しなくていいという。
心配しなくていいし、あの実はもうすでにもう忙しそうなんだよね
ああじゃあもう TYC ファンヒーターひそやかファンも、
はい、
もう安心ですねこれは。
そうですね。
じゃあまあそこも乞うご期待っていうところで、もううちのメールサーバーパンクしそうですよ、もうひそやかファン
メールサーバーが
もうメールに山嵐もうひそやかファンこんなにいたんかってぐらいメール来てるんで。
あ、本当ですか。ちょっと照れちゃいますね。
じゃあもう1通目からもういきなりもうこれヒソファミと言ってもいいぐらいのメールですよこれ。
ヒソファミって何ですか。
メデラジネーム OCC の集中夏期講習タニーよ、
はい、つまみ出せですそしてヒソファンじゃねえぞ。
ヘローエブリバーデーOCC で英語を学べばもう実質3冠を他に、うん、最近ロス事情、もしもターニーがプレシデントだったら通称もし谷の公開がいよいよ他にいいよ
古いな、なんか
ジャパンではもしもメデタイがひそやかだったら通称メデヒソが席巻してるか聞いてる他に
気持ち悪い
パネータに最近発揮を追ってて忙しくてメデラジを忘れて申し訳なさのあまり盗塁しまくってる他に申し訳はないだーす今年も記録更新するが YouTube で実況頼む他にカボンエブリバーデーってことで、
いや英語力終わってんな
まあね、本物も前一応ペラペラらしいって噂はあるけど、まあ、通訳つけてらっしゃるから、
まあ確かにね、
やっぱやっぱこれぐらいにやった方がなんかあるじゃないですか、メジャー級特に日本だとその観客とかが野球の試合とか終わった後自分たちゴミ拾いして帰るけど、アメリカのメジャーリーグの試合だともうわざとゴミ捨てとかもうその辺にほたらかしにしたまま帰る。それはなぜかっていうと、そのゴミ捨ての職員たちに仕事を与えるため、その人たち仕事を雇用を継続させるためにわざと汚して帰るんだみたいなこと言ってる人いるじゃないですか。
はい、
本当のところとどうか分かんないんだけど、
はあ、
ただ汚して書いてるのを正当化しようとしてるだけかは知らないけどもともかくまあ本物の大谷選手も一時期自分はペラペラだけどあえてこう通訳の雇用を維持するためにわざとそんなにペラペラじゃないふりして、こう通訳つけてるんだみたいな 話もあったぐらいだから、
はあ、
やっぱこうやってこうノンアルタムから詰め隠してるんですよ。で中学英語並べたようなメールを送ってきても、これは詰めを隠してるの。
なんでお前用語派なの。
みんな寄ってたがって敵になったらかわいそうじゃん。まあまあ、じゃあまあちょっと久坂さんもちょっと不服っぽいんで次のメールいきますね。
うん、ヒソファンじゃなかったし、ね、全然。
あ、じゃあこっちがヒソファンかもしんない。
あ、ちゃんとちゃんとした方があるね。うん、じゃあ、
うん、まだまだそう山だから、メールの
山
の
方がね。
メデラジネーム、あつが夏いよナタール鹿島。
ナタカシじゃねえか。
部外秘、めでたい長官定例記者会見の予約発表されました。記者クラブ加盟各社におかれましては、下記の要領に従いますようお願いいたします。括弧1、テレビ、ラジオ、インターネット配信は翌5時。過去に新聞紙面での発信、翌朝刊。以下本文。丸1、秘宝。秘書が新紙幣に漏れる。
何これ。
誠に遺憾。せめて1円の裏ぐらい目指したい。
いらないです。
丸2、パリ五輪でフィールドレコーディング実施決定。費用はクラファンで。丸3、めでたいボーナスを使ってヤカゾーくんを作成決定。
ヤカゾーくん。
そろそろ2人体制でやっていきたい。丸4、めでたい衝撃の調査結果、寝るときに T シャツ着て寝る人は7割、つまり残り3割は全裸。完全に理解した。過去この文書は北関東テレビ那須支局インターネット報道局部局に勤務していた高角理過去内田ザリガニがネットに流してしまった文書です。幕張メーデさん、ヒソ音楽事務所さん、メー。何なんですかこの暑さは。やってるでしょ絶対。先日の水木奈々の M の世界777回記念生放送。
やってないやってない。
M から始まるベストワードを送る企画にメデラジオ送ったら漏れました。丸放送の文化のなさに絶望しています。何がいけなかったのでしょうか。はて、本当に水木奈々さんおめでとうございます。前々回 TYC の世界ツアーにすやかが号泣。名古屋、大阪、ローマ、パリの70公演で10万人の泥酔客と。
全然違えよマジで。
激しいモッシュ。
全然違えわ本当に。
殺すよが半壊で国際問題に。と前回のめでたいが初めて買った楽器やピアニカで買ったその日に喧嘩で叩き壊しちゃいました。ラジオピーソナリティなんてそれでいいんだよの回、泣いちゃって私も組合のフォークリフトを壊してしまいました。
どういうこと。
始末書もんだよこれ。ショックでぐったり。こんな時こそ聞くだけで疲労と意識が飛ぶメドラジが提案する新しい夏休みの過ごし方をこの日本中に広めていきたいんだな。
このコーナー何なの毎回。
丸一、メドラジに新風、新しいパソナリチェ。天上げ上等マジマンジなギャルと陽気を五人化に入れさせて圧が夏い。
乗っ取られるよ。
全小学生に朗報、宿題代行サービス。8月30日にならないと本気を出さない小学生に超朗報、めでたいさんが宿題を代わりにやってくれます。日記、読書感想文からアーク溶接、パラワームスモーまで、やっぱりめでたい、結婚以外は何でもできる。
いじられてるぞ。
丸さん、めでめで、ゆい子のみんなと科学教室。これダメだな。
何これ。
いや、飛ばします。
ああそう、
最初の子供は物が燃えると喜ぶ、これはガチ、ネットの炎上案件みんなで見て盛り上がろうって。
ああじゃあよくないですね。
熱中夜を耐え抜く一夜一曲でリアルな夜遊び、夜は脱げる、髪も抜ける、か。お二人の選ぶベストロボアニメ、社会人的な夏休み宿題、これやれば人生が開ける、おすすめの BBQ の具材、ひそやか東南アジア放浪記、オリアク話して背筋も凍る夏休みにしよう。過去この番組はインド都庁に監視されている。 とのことですか。
いや、とのことですがじゃないですよ。
ちなみに私も宿題は8月30日にやるタイプだったんで、この代行サービス応募してきて全員宿題漏れること受け合いですね。
俺もそうだったな、ギリギリにやったわ。
あの今だから笑い話とかあれですけど、私普通にやっていかなかったタイプだったから。
ああ、本当そのタイプいるよな。
あれなんです、特に中学、でもそう中学とかだな。あの普通に塾行ってた時期はなんか塾行ってるから別にいいじゃんみたいな、こう擦れた考え持ってたから。
ああ。
どうせ勉強してるんだからだなんかいいじゃんみたいな。その気持ちを持ったまま高校入って、高校の入学前にも課題出てたんですけど、それあんまやらずに行ったら普通にスタートダッシュ終わって3年というか大学まで引きずったから宿題はやった方がいいですっていうのは、まあおすすめの BBQ の具材なんかあります？
バーベキューした話したっけ今年。
今年はしてないかも。去年はしてたけど、
去年と同じメンバーで同じ場所にバーベキューしに行ったんだよ。もう毎年恒例みたいな感じで。
いいっすね、やっぱそういうつながりがあるの
は。そうで、今年はそのコストコに行こうって話になって。
いいね、コストコ。
そう、その事前にコストコに行って、あのもうとにかく買いまくろう。
いや、もうコスト
コアメリカだ今年はと。
いや、いいね、やっぱ本場よ、それこそ本場。
そうそうそうそうそう。で肉とか買って、で俺もコストコ久々に行ったから興奮して、なんか拳ぐらいのマシュマロとか売ってて、
いや
もうこの
ありそう、
拳ぐらいのマシュマロがまあ余る余る。
いや、まあそれはそう、一人一個もいらないんだから、そんなもん
一人一個もいらないんだから、ほんなまあ、とりあえず肉焼いて食って、肉焼いて食ってだったんだけど、俺ねあれに挑戦したんだよ、プルドポーク。
ああ、あの豚肉こうなんか煮るなり焼くなりして、それこうパラパラほぐして、
そう
やるやつですね。
まあ、結論としてはその自分が思ってたよりはあんまうまくいかなかったんだけど、
うん、
まあ、とにかく弱火で6、7時間ぐらい置いて、もうそれをフォークでガガガガってやって、であのその場で調合したソース、バーベキューソースで、まあ、味付けしたら、まあソースでなんとかごまかせて、
ソースも自前というかあれしたんですよ、その場で作って。
まあ、もうソースはもう中濃とウスターだっけな、中スとか中のソースとケチャップと、まあ味整えていい感じにしてやったら、もうでニンニク玉ねぎすりおろしみたいな、
はいはい、
もう激うま、激うま。
いや、いいね。
そうだからね、もうバーベキューはもういいです、他のは肉です、肉。
いや、私も今年一回バーベキューしたんですよ。これ話してないと思うんだけど、あの実は今年バーベキューしてまして、2月に、
はいはいはい、寒いな。
あの千葉の海でなんか雨だか雪だか分かんないも降ってる中もうあの1月の末ぐらいになんかもうバーベキューしたくてたまんなくなって、もうメデファミ呼びつけて行ったんですよ。で震えながらこう肉焼いて、その時私タコス作ったんですけど、
タコスね、
あの
タコス
家でこう豚肉、こうオレンジジュース、コーラ、オレガノ、クミンみたいなこうつけて、それをまあタッパー入れて持ってって、それをまあその場で スキレットでに焼きみたいな感じして、
うん、
でこうあのタコスのこうなんていうかなんていうんだっけあれあのトルティーヤみたいなあの皮あれ現地で作ろうと思ってさすがに寒すぎてどうしようかなと思ってたらこうその近くのスーパー売っててそれにこう入れてでサルサソースとかもそこで作ってめっちゃうまかったけどめっちゃ寒かったいやでもタコスありだと思う
は
あのバーベキューうまいし、そう結構味もまあ万人受けするし、まあ作り方によると思うけど、私まあ仕込みもそんなに苦じゃないし、ただ寒い時にやるんじゃない。その場で
作ったのはソース。
あ、そう、そうね。サルサソースはその場であの、まあサルサソースっても簡単なもんであのトマとピーマンを刻んでそこにレモンとあれ、ライムを絞ってい
いっすね
で塩でちょっと味整えてみたいな、
はあ、
感じで割となんか現地寒い手震えながら切ったにしてはうまくいっておよかったけどもうこの季節に二度と呼び出してくれるなよって言われて終わったその日は
もう一バーベキューいいっすか
バーベキュー話そんなあるんすか
いやあなたが今年の2月寒空の下でさバーベキューをやってるちょうどその頃あの私もバーベキューしてて
あのこれが普通だと思っちゃダメだと思いますさすがにあの別に私が言える立場ではないけど
今思い出したんだけど
多分外れ値だと思う2人とも続けてくださ
いやどうしてもバーベキューがしてえなと思って
はいはい
そのバーベキュー行ったんだよあの何人かで会社の人と、うん、でまあそのアヒージョとかやったりしたんだけど
アヒ
まあアヒージョ激うまその先輩の家で取れたニンニクぶち込んだらもう激うま
家でニンニク作っとんのかい
あ、ニンニクじゃねえや、唐辛子だ、唐辛子。
うん、唐辛子も作っとんのかい
うん、ニンニクは作ってない、唐辛子。
まあ、唐辛子の方がまあ作れるけど。
そうそうそう。まあ、うん、そんなことより、俺には夢があって。
ジョルヌ・ジョバーナに夢があるみたいな。
覚えてます我々同じ大学なわけじゃない。
まあまあまあ、そうっすね。
学祭でさ、野外でまああの焼き鳥とか作ってる人いたけど、
はい、
あのバームクーヘン作ってたの覚えてない？
あるあった作ってた
よねどこか忘れたけど毎年バームクーヘンを竹に巻きつけて生地焼いて作ってるやつらがいたんだよ外で
うんいました
そう俺あれが夢で
まあ確か一緒に一回やってみたいよなあれ
そう一緒に一回やってみたいなと思ってそれがやりたくて後半にどうしてもやりたいっつってで俺ホームセンターで木の棒買ってきてもう丸棒
まああの本当のところ言えばその場で現地調達した棒でやるった方が雅なんだろうけど
まあちょっとさすがにそれは難しいので、まあ、
衛生的にもいろいろ難しいだろうからね
まあ、そこにアルミホイル巻いてでその上にその場でホットケーキミックス卵牛乳などなどを混ぜた生地を
うん
垂らしては、ま、回し垂らしては回し火の上でを繰り返すことによって、
まあ、本格的な作り方ですわな
漫画肉みたいなのができてお
お、
その漫画肉を棒から外し切ると綺麗な年輪よ
おじゃあ結構うまくいくんすね
そうもう1、2時間ぐらいかけて
なんかオタクのバーベキューなんか時間かかるもん多くない。
俺がなんかそう時間かけられちゃうタイプだ。
前もなんかあれだよ、なんか麻婆豆腐中華鍋持ってって作ったみたいな。
そう
結構本格的にやってらっしゃったんですよね。
そう、なんか俺時間かけて作る料理好きなんだよね、なんか。
まあ、バーベキューに向く向かないを置いといて、まあでも時間かけて作ったもうまいに決まってるから、ね、
そう、マジ激うまだった、マジで。
おお、
まあちょっとおすすめするかはさておき、
まあこういうバーベキューもありますせっていう感じ
で、せっていうね。
じゃあまあ世間的にはまあ7月8月これこの、あでもちょっと暑すぎるか、春だな、春か秋だバーベキュー今は。
いや実はちょっと今から衝撃的なこと言うんですけど、今週末バーベキューするようであって。
あれしたか、そんな、なんか陽キャ
死ぬぞ。
夏真っ盛りにバーベキュー
死ぬぞ。
でもね、次回収録ちょっといつなるか分かんないですけど、もう久坂さんどんな料理作ってきたの、その土産話でね。
いやもうちょっとさすがにそれちょっと料理しないかもな。
ああ
ノーマルバーベキューをちょっと楽しむ。
まあ普通に冷えたきゅうりかじるとかでも全然うまいしね。
ああね、いいね。
ああ
多分だけど、その
うん、
なんかあれ具材もらえるタイプの、
あーある、なんか
グランピングに近いやつかもしれない。
あのその場でこう一式もらえて、なんならなんかこう酒の飲み放題みたいなのついてたりするタイプも
ある。あそう
あれなんか自分の青空のせいで自分の手で焼くとこだけバーベキューみたいな。
そう多分そういうやつっぽいんで、ね、
あじゃあまあもう何の気兼ねもなくもう体調にだけ気をつけて。
そう
じゃあなんか逆にそういうとこだと持ち込み禁止だったりするとこ多いんで。
持ち込み OK っぽいね。
あそう、なんかその2月にやろうとしたとこもその両方プランがあって、その持ち込みで好き勝手焼いてもいいパターンと、あとその向こうが食材用意してくれるパターンがあったんですけど、向こうの食材用意してくれるパターンの時はこっち持ち込んじゃダメで、
あそうなんだ、
理由として食中毒起こった時どっちが原因か分かんないからみたいな。
あーなるほどね、
ことを書いてあったから、まあなんか世間的にそうなのかと思ってたけど、まあなんかちょっとそのあたりも気をつけていただければと。特に暑い日時は、はい、
そうですね。
でも暑すぎて、
観点もあんのか、
暑すぎてなんか最近も全部死ぬか、もう中心温度60度いくもんな普通にこの暑さだと。じゃあまあちょっとバーベキュー話盛り上がりすぎちゃったんですけど、
そうっすね。
次のメール、次のフィソファンのメールいきますね。メデュラジネームバイオレンス様よしこかっこしょ熱い57。メデヘスに送るやつ間違いないか宛先を確認。朝起きるとおならが止まらず発泡事案と勘違いされロスで警察に呼ばれたメデさん、特に理由はないけど鼻が Bluetooth を受信するようになったひすやかさん、
なんでだよ。
わいわいわい、元気でしたか。サディマサシーとフランシス福山のお気楽帝国主義に送ったはずのお便りが読まれてびっくりしました。恥ずかしいです。
送んなそんなやつ、知らんやつに。
こん前のめでたい音楽家列伝シャープ1星めでたいの音楽人生全部全然全部丸裸、まあ普段から全然ゼラなんですがかっこ赤面。あまりに赤裸々すぎてサウナでしか聞けないと評判です。
聞くな。
私はヌーディストプロレスコロシアムこと国技館で聞きました。
そこヌーディストの集まりじゃないですよ相撲は。
肩こりに効くそうです。また巷で話題のめでたいさん監修漫画脱ぎ上手のめでくんだが、
逃げ上手の若気みたいに。
ネットミームを席巻しているそうです。本業のラジオも同じぐらいネットミームになってほしいです。そしてそして TYC 東洋町音頭が東洋町で必修になったと聞き泣いて喜んでますこの勢いで効果、夕焼けチャイム、独協、コンビニ入店音、P 音も全部変えられるように願ってます願ってるだけではダメなので、メデジョ、フツヤカンヌ、メデタミ有志で凱旋者を借り上げて東洋町を朝から晩まで流してまいります。目指せパリ五輪テーマ曲。
もうせえよ。
あれもう開催始まってる。
始まってる始まってる。
なんかちょっと今年疎すぎて、その世間の情勢に。
いやでも分かる、そのなんか今年異常だよ、なんかみんな始まってるってなってる、なんか周りみんな。
なんかまあ前回は東京五輪だから、まあ、うん、まあ分かるけど、前々回とかもなんかもっとなんかパッと始まった時ちゃんとなんか明確に始まってた気するんだけど。
うん、
なんかセーヌ川がうんぬんみたいな、あとなんか選手村がうんぬんみたいなニュースはちらほら見てたけど、なんかいつ始まるんだろうなと思ってたらいつの間にか始まってた。
いやもう全然気づかなかった。
じゃあまあ開催場所も分かんないけど次ですね。
いや大丈夫です
ってことで、まあメールは以上なんですけど、なんか YouTube にもコメントいくつかもらってて、あのちょっと初版の事情とか申し訳ないですけど全部は読まないんですけど、なぜなら同じ人があらゆるところになんか動画10個ぐらいにメールこうコメント打ってるから
全部読まない。じゃあ
嵐じゃん。じゃあちょっと抜粋してちょっと読みますと、これ前回読んでないよな。とか前回の、128回メデタイメデラジ音楽遍歴メデタイ編についたコメント、人類と音楽の出会いをメデタイさんのパルパティーンを元に巡る神回、後半で出てきた CI さんが100本 CI さんが100本ノックが終わるまで変えられんぜよと叫ぶシーンは、メデタビの涙が止まらず大雨のようだったとか、東の東京こと秩父市民は皆シャープ75、坂さんがごきりに制作したインディーズ野球ドラマ「近年 B 組ライオン先生人の心とかないんですか?」っていうコメントがついてます
嵐ですよ、嵐です。それは
あとだいぶ初期の方にのやつにもだいぶ初期っていうかシャープを楽器との出会い第1回にもコメントが来てて平安時代に収録されたとされるメデラジの記念すべき初回放送、話すことに慣れてない初々しさとたどたどしさが味わえる回、
うっせえよ
オーディオコメンタリーと合わせて聞くと当時の裏話が聞ける評判、レギパーの一人称が僕だったのが意外すぎて意識は解けるホテルコーナーやショッピングコーナー、あわく溶接など今までおなじみのコーナーが何一つない素朴な味わい、ラジオ界の EV では、初回聞くな今あのショスタコービチもね、交響曲第1番、うん、もう破棄して世間に出回ってる2番以降ですから、交響曲結局16番まで書いてるんだけど、それぐらい初期の作品っていうのは破棄したいんですよみんななんで今ショスタコービチ出したのか知らないけどまあはい、
あのちょっと触れられたんで一応言うと、そのこの放送出る頃にはもう終わってると思うんですけど、あの東洋町音頭があの地元の祭りで流れることになりまして、
あこの放送流れてる頃の末週末、
そうですね、
どうしようかね、多分分かんない、来年以降どうなるか分かんないですけど、まあとりあえず今年見ておくに越したことないですもんねどうしようかな、まあいいや、ちょっと個人的な話は後で考えますが、はい、あの まあ、何事もなくて雨天とかそういうところにならないことを祈ってます。
あ、確かに。ちょっと一瞬天気予報を見ます。
そうですね、あの、まあ、このラジオ時事ネタにもズバズバ切り込む社会派ラジオとしてもっぱら評判だと思うんで、触れるとなんか 先々週のあの足立区のこう花火大会みたいなやつ、雷で中止になって、
ああね、あの怒号が飛び交ってたやつね。
で結局なんか後からそう、その時撮った写真みたいに見たら、もう雷の柱20本ぐらい立っててこれは中止でよかったわみたいななってたけど、割と本当に今年天気読めないんで。
雨臭いぞ。
あ、まあそうだ、まあ、こっから変わる可能性もあるし、まあその小雨ぐらいだったら結構するかもだけど。
そうっすね、ちょっと持ちこたえて欲しいな。
じゃあまあこの放送がいつ出るかはちょっと私のさじ加減になってしまうんですが、まあ
まあ全然全然、
もしあのこの放送が間に合ってこれを聞いた方でまだいけるっていう方、もしくはエスパーでこの放送の電波を事前に察知したい方とかはぜひあの天候に気をつけて行ってみてください。
はい、TYC の SNS で、はい、報告しておりますので。
というわけで、まあ、長々話しといて、まあ、本編なんですけど、私の性癖発表していいですか？
え、聞かなきゃダメですかそれ？
まあちょっとぜひこのラジオでもう日本国民引いては世界70億人全員に聞いてほしいんですけど。
いやだいやだいやだいやだ。
まあ楽器の話なんですけど。
ああ、
まあ楽器あるじゃないですか。
楽器が話下手だった
あの楽器がある楽器がなんか例えばある国で作られてるような楽器が他の国に渡った時に、その渡った先の国でなんか魔改造されてるやつが好きなんですよ。
わかる、
好き好き大好きなんですよ。
え、ドラゴン？
やっぱこうそういうのやっぱはそうい
うの発表していきたいなと。正式名称がわからない楽器も。
そう、なんて呼んでいいかわからないやつとか好きなんですよ。で、ちょっと個人的にちょっと線引きあって、
うん、
線引きというかなんかこうさ物差しが、
ああ、
このそう歴史が浅ければ浅いほどいいし、
はあ、はあはあはあ、
で、かつ一般に普及してればしてるほどいい。
はあ、はあ、
だからこの例えが通じるか、例えというか一例が通じるか分かんないんですけど、まあ、日本の楽器大正琴ってあるんですけど、その、まあ、大正時代に作られたとかそういう噂があったりなかったり、なんか実際どうなのかみたいな話もあったりするんですけど、まあ、大正琴って楽器が知ってます？今インドでなんかインディアンバンジョーって名前でもう普通に向こうの民族楽器になってるんです。
なんかあれだよね、エレキ的なのにもなってんだっけ。
そうそうそう、それこそあの YouTube のショートとかで結構それでバズってて、一回なんかネットニュース、最近って言っても半年前ぐらいになんかネットニュースにもなってたと思うんですけど、そのこう大正琴が魔改造されてると話題にわらわらわらみたいなあれとかもなんかこのまあ日本人が買って知ったら大正琴が向こうでなんか原型こそとどめてるもののなんか謎のドロンゲンついてたりもうあれエレキギター寄りの見た目にされて、それがなんかやっぱりインドって人口広いからバズる、インド国内だけでもバズるととんでもない、
ああなるほどね、
からなんか普通になんかもうスマホ撮影のインディアンバンジョー弾いてる動画とか4000万再生とかされてるの見て
、
やばすぎと思って、ああいうの本当に大好きなんですよね。 あとは、それだと一般に普及してるって言うと微妙だけど、あの前このラジオの収録でも出てきた、あの一期一会なんかも、
うん、
まあギターをベースにして、その、まあ、チューニングとも変えて全く違う楽器、まあ、三振ベースなのっていうのが近いの、ちょっとどっちベースっていうのが近いのか分かんないけど、あれとかも、まあ、ある意味魔改造された楽器ですよね、まあ、
で、
まあ、そういうの、うん、
その改造とちょっと違うかもしれないです、逆パターンで花本ってめっちゃ本来はフラメンコとかの楽器だからなんだけど、うん、今やもうポップスのドラムの代用とかもほぼ花本じゃないですか。
はいはい、それこそストリートミュージシャンとかも花本でやってたり、
そうそうそうそう、超民族楽器が今こういう風に普及してるのもなんかそれの一種だなって思う。
そう、なんかそういうの、それも逆パターン、まあそういうのも結構熱いんですよね、
うん、
個人的に。っていう中でちょっと私こう、あとある筋から情報を仕入れまして、
はい、
なの世の中にベトナミーズギターなるものがあると。
ベトナミーズギター、
まあ直訳するとベトナミーズ、ジャパニーズみたいな感じ、ベトナムのみたいな、ベトナム人みたいなベトナミーズだから、まあ、直訳するとベトナムのギター、
はい、
がまあ何でもそういうパターンでベトナムに渡って魔改造されたギターだと。
はあ、
まあそれ聞いたらもういてもたってもいらなくなって、その秘密を探るため我々調査隊はベトナムの奥地へと向かったのであった。
ささくってる場合じゃねみたいな。
あのマジでベトナム行ってきたんですけど。
急展開すぎる、急展開すぎるよ。いや俺は知ってたよ、あなたがベトナムに旅行に行ってたことは。
はい、
リスナーからしたらちょっと急展開すぎるよ。
まあ我々と言いながら我一人で言ったら我々は本当ベトナム、あのこの前行ってきて、まあ実際そういう秘密を探るためっていうの建前で、ちょっと会社で1週間休みもらったから、まあ1週間休むなら久しぶりに海外でも行くかと思っていろいろ調べてたら、このギター見つけて行くかと思って、
うん、
行ってきたんですけど、
すごいな行動力。
でもなんか時間あるときになんか、ね、行っときたいじゃん。
いやでもびっくりしたよ、あなたから LINE 来て変なギターの写真が送りつけられて、ほんでその後日本とベトナムで通話したよな。
そう、あのマジ収録してやろうかと思って。ちょっといろいろこう、ベトナムってまあ時差2時間あったんですけど、
うん、
まあそれとはいろいろ大丈夫なのってやったら結構意外と大丈夫そうで、
うん、
なんか逆に全然大丈夫すぎてなんかあんまり収録する気もならず終わったっていう伝説の通話があったんですけど。なもうちょっとなんか通話品質悪くてなんか
臨場感がね、海外感あったら、
そう臨場、あでもなんかちょっとこの話後でするかもなんですけど、そのあの時リゾートホテル泊まってたんですけど、あの時間だからこっちの夜7時多分日本時間夜9時ぐらいは全然だったんですけど、あの本当にビーチの目の前のホテルだったんですよ、
うん、
でそのビーチにクラブがあって、
クラブ
だから夜更ければ更けるにつれてもう外からズンドコズンドコ聞こえてきて、ああいやだからレビューにあったんだよね、その外で外がうるさくて寝れませんでしたみたいなちらほらあって、なんかホテルは良かったけどそこは残念でしたみたいな書いてあって、いやでもまあ言うてもまあまあまあ海外だからちょっとまあ音漏れしてくるぐらい普通じゃないかと思ってたら、もう目の前にでどでかクラブがあったって。
ズンズンズンズンって
、そうでなんかそれこそもうこってこての EDM とかずっと流れてて、 いうところに行ってきたんですけど、まあその話はさておき、まあそもそもこのギターどういう楽器かっていう話をまずさせていただきたいと思うんですけど、これまあここから話すのはその事前に調べてた情報ですね。そのベトナム行く前にこのギターについて調べてた時のこうまあ情報。
ああ。
まあ見た目ネック以外は全くもっと普通のギター。
うん。
もうアコギもエレキもあって。
いやそうだから一瞬あれ普通かなと思ったんで。
そう。エレキもそれこそまあもう本当に土定番のロックギターというか、まあ、ストラトなんですかね、
うん、
みたいな感じで、もうボディだけ見たら本当になんかその辺で売ってるギターと全く変わらないんですけど、まあ、問題はそこの、まあ、ネックというか地盤で、
うん、
まあフレットは普通のギターにこう打ってあるんだけど、そのフレットとフレットの間の地盤がこう波打つにへこんでて、
うん、
もうだからそこはまっすぐじゃなくてもう前フレットごとの間が全部こうへこんでて、
あ
フレットだけがこう浮かび上がってそう逆アーチだから正面から見ると意外と普通だけど横から見るともうベコベコになってるっていう、
そうもう見てキモッと思って
でも実際結構なんかあれですね、不気味の谷じゃないけどこう似て自分の知ってるものに似てるけどなんか明らかに違う場所一箇所あると結構違和感になるみたいな結構最たる例だと思うんです、
うん、けど、で俺はなんか見てシタールを思い出した、
あそうね、そのだからまあなんでそうへこんでるかっていうと弦の押さえ方どれだけ強く押さえても、まあ、指板には当たんないんですよ、そうへこんでるから、
うん、
で何が起こるかっていうと、まあ、押さえれば押さえるだけこう音が高くなるというか、
うん
まあ、押さえる強さで音程が揺れる、
うん、
だからまあこうしたるちょっと原理違うというかあれはドローン弦であの音増幅させてるとかもあるけど、まあ、ああいう感じでこうなんかまあこう、
なんていうか。あれはなんかフレットが浮いてるって方が近いんかな。
まあ、あれはそうね、金属の輪っかみたいなフレットになってる、逆に指板がない、みたいな方が正しいと思うけど、まあ、多分原理としては同じような感じで。
うん。
だからまあ、厳密にこう、音をビターってするっていうよりは、本当に音をこう、揺らす、こう。グリスサンドっていうのなんて言うんだろう、こうなんか手も本当にセント単位でこうビブラー、ちょっと話この話後でも出てくると思うんですけど、なんか現地民ビブラートとしてあんま使ってないんです、
は
あの拳みたいな感じでこうおなんか手元の音の微調整とかに結構使うみたいな感じで、だからそんなギター今まで見たことなかったから、まあ、正直私その、まあ、ギターは専門ではないというかその弾けるわけでもないんですけど気になってこう行ってみたんですけど、
うん、
でまあ行ったのが7月某日、まあ、日曜の深夜月曜の早朝夜1時の便で出発して学生だよなこれこの旅行
めちゃめちゃハードコアだ
で向かったのはベトナムホーチミン、
うん、
ベトナムハノイが、首都でホーチミンが第二の都市なんですけど、でハノイが北の方の都市でホーチミンがもう南かなり南の方で、でもまあ行く前にこう先人のブログとか結構ノートでまとめてらっしゃる方でも結構いて、そういう読み物結構読んでたら、そのハノイとかと北南の都市で真ん中にそのベトナム第三の都市でダナンっていうリゾート地があるんですけど、
うん、
そことかだとあんま売ってなさそうだったらしい。
花と
か。で、だから、ホーチミンに結構その、このタイプのギターが売ってる店が多いぞみたいなこと書いてあって。
うん。
だからまあちょっとホーチミン行ってみたんすよ。で、
はい。
まあ朝、現地時間朝6時ぐらいに着いて、まあ初日は、特に楽器とかも行かず、楽器屋とかも行かず、まあ、市街を散策してて、まあちょっといろいろ事件とかもあったんですけど、あんまりここで言えないような事件もあったりして、まあ将来詳細割愛するんですが、
はい、
ただまあ、あの市民博物館みたいなとこ行ったんですよ。
はい、
ホーチミン市民博物館で、そこに、なんで行ったかっていうと、まあ楽器のこう歴史みたいなこういう展示ブースがあるみたいな。
ほうほうほう。
で行ってみたんですけど、まあ、このギターに関する情報は全くなかった。
へえ。民族楽器とかそういうのが中心か。
そうね。だから民っていうか民族楽器であるけども伝統楽器ではないみたいな、このギターは。
ああ、なるほどね。
だから伝統楽器のそれこそそのなんていうんだっけな、あのベトナムってなんかこうそういう音を揺らす結果系の楽器結構あったんですよ。なんかその紐みたいなのがついて、それでなんか音程が微妙に揺れるみたいな楽器とか、
うん、
なんて言ったっけなあれ、そう、なんかそういうの結構あったから、なんかそういうのはこう展示されてたけど、このまあギターというか、まあ琵琶はあった。
琵琶、
あの中国と隣接してるんですよ、ベトナムって。
うん、うん、
だからちょっと中国由来っぽい楽器も結構あったりはしたんだけど、
へえ、
まあ、そのギターに関してはなかった。その代わりミイラはあった。
ミイラがあった博物館に。
あの180円で入、なんか日本円180円ぐらいで入れる博物館にミイラがあった。でまああんまり情報も得られなかったから、まあ、まあ、じゃあもうしょうがないから直接楽器屋に行くしかないなと思って、
うん、
まあ、翌日崖行ったんですけど、あのグエンティエントゥアット通りっていう通りがあって、
うん、
ちょっと全然発音あれなんですけど、そこがホーチミンのお茶の水って呼ばれてるストリートで。
ホーチミンのお茶の水、楽器屋がいっぱいあるってこと？
楽器屋っていうかもうギター屋がめちゃくちゃあった。
はーん。
そのベトナムとかホーチミン全体として全然楽器屋がそこかしこにあるってわけじゃないんだけど、その通りに関してはもう楽器屋がもうひしめき合ってた。ギター屋の隣がギター屋みたいな、本当にお茶の水みたいな感じでこうずらーって並んでるみたいなストリートがあって、
うーん、
なんかそこ以外にもまあてんてんてんって楽器あったっぽいんだけど、まあそこ行くのが確実だろうなと思ってそこに行って、でも事前にちょっと Google マップとかで目星はつけてたんですよ。そのどの楽器屋がいいかな、そんないっぱいあるとはいえ、まあ目星はつけてた方がいいだろうなと思って、
うん、
でまあこの Google のレビューの画像でそのこの形状のギターが写ってる楽器屋があったから、ちょっとそこ行ってみようと思って向かいました。あと
ほう、
でまあそこでちょっと
5体目、
その前にちょっと一応全知識として、ベトナムのギター全部がこの波打ってたわけではないかったっす。
はあ、ははあ、
だから普通のもうまっすぐなフレットというか指板のギターもあった。
まあ要は普通のギターね、
普通のギターもあったというか、むしろそっちの方が多かった。
ほん、
やっぱこう波打ってる方は少数派というか、まあ、取り扱ってる店もあるぐらい、
うん、うん、
だった。でまあ現地のバイクに二欠して着いたんですけど、
一人旅なのに。
あのまあ、 あの向こう東南アジアなんですけど、やっぱこうタクシーとかぼったくりが多いと、
うん、
だからその辺のタクシー引っ掛けていくのはあんまりおすすめしないみたいなこと書いてあって、
うん、
じゃあどうするかっていうと、グラブっていう、まあいわゆるなんかあの本家ウーバーみたいな感じのあの配車アプリがあって、それで呼べばその現地でその配送員とかやってる人が こう来て目的地までそのあらかじめ設定した額で届けてくれる。
はいはいはいはい。迷路会計ってことだ。
そうそうそう。でまあそこに2種類あって、本当に車で4人乗りとかの車で来てくれるやつか、
うん、
バイクで来るやつか。
うん、
バイクの方が超安いんです。
あ、
本当になんか日本円で60円ぐらいでなんか数キロ走ってくれる。
安
っ。でもうこうバイクの人が来たらこう画面見せて、で、ああお前なって、それでヘルメットをよこされて、でつけてこう後ろまたがって、
うん、
でその通り到着したわけですよ。
うん、
でまず向かったのはもう着いてから気づいたのがアコギ専門店でした。
はあ、
やっぱ向こうもやっぱ向こうもっていうか逆か、なんか日本だと、ね、一つの楽器屋でこうアコギやってエレキやってみたいな感じで、向こうはもう完全に分業っぽかった。
うーん、
アコギの店も完全にアコギだけで、エレキの店もエレキだけみたいな。
はあ、
でまあそこでこう行ったら Google の画像にあった通りにこうショーケースにその波打ってるいわゆるベトナミズギターが飾ってあって、でちょっと弾かせてくださいみたいなこと言ったらこう思想とかもさせてくれて、
お
でなんかもっと安いのもあるよみたいなこと言われて、他のなんか結構そこも普通のギターの方が多かったけど、こう奥から出してくれて、その波打ってるギターも、
うん、
で価格的には上が500万ドン下が280万ドンぐらい。
はあ、ドンで言われましても、
そう、あの価格値段クソでかいんですよね、500万ドンとかなんだけど、まあ日本円で言うと500万ドンが3万円ぐらい、
あ
で280万ドンが1.3万ぐらい、その時のレートで、
うん、
だから、1000で割って6かけるぐらい、
あ、うん、はいはいはい、
だから500万が3万みたいな、だからまあ品質はどうあれ、まあ1万3000ぐらいだったらまあ普通に買ってもいいぐらいの値段じゃないですか、ね、うん、まあ品質がどうでもなんかあんま文句も出ないぐらいので、まあそこでまあいろいろ試させてもらって、ただなんか見てる感じ普通のノーマルなギターの方が安そうではあった。
あ、
なんかもうちょっと安いのもありそう、それこそ1万切るのとかも普通にありそうだったけど、多分この波打ってるベトナムギターは加減がその1万3000ぐらいだった、そこでは。でもそこのあの楽器屋が工房も兼ねて修理とかもできるとこっぽかったけど、ただ事前調査の限りではなんベトナムであんまり作ってないっぽい、その楽器自体は。
うーん、
あの中国とかから輸入してきてそれを調整して売ってるみたいな感じっぽかった。 その楽器が全部そうだったか分かんないけど、まあなんか事前に調べた感じでそうだった。でまあ今普通にこう思想させてもらったとか、こう行ったら他のやつ出してもらったとか言ってたけど、ベトナムの公用語って、まあ、ベトナム語なんですよ。
うん、
ベトナム語っていうのはまあなんか厳密にはベトナムって多民族国家だから、そのなんか大多数占めてる金属っていうその民族の公用語をベトナム語としてるみたいなんだけど、
うん、うん、
で英語が通じるのが半々ぐらい。
はあ。
だから英語半分ぐらいは通じないから、
うん、
特にあの都心のなんかカフェとかは英語も通じるんだけど、楽器屋とかだともう全然通じなくて、だからお互いに Google 翻訳こう引っ張り出してきて、
あ、
お互いに翻訳してやるみたいな。あとまあ聞いた話で、あのベトナム語って結構発音むずいから、カタカナで喋って全然通用しないらしいから。
へえ。ベトナム語をカタカナでこう言っても全然
なんだ。まあだから英語とかまあ なんか笑われるかもだけど、まあ、伝わりはするっぽいけど、もうその全然わかんないらしくて、
へえ、
こう適当に喋って、だからこう Google で翻訳でやってやってたんだけど、まあ、まあそこでいろいろ引かしてもらったものの、でも実際使うとなったら、私がギターを買って持って帰ってきたとして、そのアコギでこう弾くっていうよりは、まあギターエレキとかでこう音取って、それをなんか加工して曲に入れるとかの方があるなと思って、使い道として
、うん、
だからちょっとまあ他のとこちょっと見てきますわみたいな感じで行って、ちょっと別な店探すことにしましたと。
はい、
まあ名刺だけもらって、
うん、
まあ他見てちょっとまた戻ってきますみたいなこと言って、でまあそこだけ Google で星つけてたから、あるかなと思って、こうその通り歩いてたら5軒駅で取り扱ってる店あって、
おお、さすがお茶の水。
いやもうお茶の水よ。でももうそこ面白いのは、そこの人入ってくるなり、お前欲しいのこのギターだろみたいな感じで、
はや
だから多分外国人来たらこのギター欲しがるみたいな、多分あるっぽい。
はあ、やっぱ珍しいからね。
そうで、まあエレキで、まあ、価格あの2段2つ2種類あって、350万ドンと400万ドンだから、2万1000ぐらいと、2万5000ぐらい。
もう楽器にしちゃう全然ね。
ただなんか事前で調べたらなんか6000で買えてみたこと言ってる人、あのブログに書いてる人のとこもいて、
はあ、
まあ、結構昔の話っぽかったから物価とかもあると思うけど、今思うと値切れたかなとかも思ったりして、
あ、
やっぱ観光客向け価格にしてたのかなとか思いながら、まあでも別にそこを値切ることにあんまり意味はなかった気もするし、でも結局350万ドンのギターとかをこう弾いてみて、まあ悪くなさそうだったから、まあじゃあこれ買いますって言って買ってきたんですけど
買ってきたんかい旅行先でこいつギター買っとるぞ
いやだってそのために行ってるわけだから、ベトナムに。
まあね、
だし、まあ、あとから調べて、なんか日本人が立ち上げたブランドみたいなのって日本でも買えるんですよ、このギター。
うーん、
多分同じようなもので結構高いというか、まあ品質の保証とかもあると思うので結構上乗せされてて、
うん、
8万5000ぐらいするのかな日本だと。
ああね、
ベトナムギター。まあ、そう考えると、まあ現地行って思想までして買わないっていうのないじゃん、
うん、まあね。
でまあ買うって言って、そしたらもうその場でいろいろ調整とかしてくれて、
うん、
で、まあ、無事お買い上げできたんですけど、でも2件その楽器ギターやはしごして思ったことがあって、
おう、
なんか向こうの人たちの感覚として、わかんない、なんか話してて感じたことだから実際どう思ってるのか聞けなかったんだけど、なんかその普通のギターとこう波打ってる民族楽器のギターが2種類あるんじゃなくて、ギターっていう言葉がこう両方まとめて指してるっぽかった。
はあ、
だから例えばまあギターそんなになんか詳しくない人がギターってエレキギターって言ったら、多分テレキャスターとストラトキャスター両方指すみたいな、ベースって言ったらまあなんかジャズベースとプレシオンベース両方指すみたいな、
あ
そういう感じでギターっていう言葉にその両方のギターが内包されてるみたいな印象を受けた、
はいはい、だからこういうギターとこういうギターってだけであって、そのなんかめちゃくちゃこれだけ違う楽器ですみたいな感じじゃなかったってことか。
そうそうそう、ただまあ外国人はみんなこっちのギター欲しがるんだよね、なぜかわかんないけどみたいな感じだった。
はいはいはい、
だから ちょうど1軒目のそのアコギの店のにで思想してた時にたまたま現地の人がこうギター背負ってきてこう調整に出してたっぽい、ね、
は
あ、言葉わかんないから、まあ、ギター預けてたんだけど、それ見てたら普通のネックのギターだった、
はあ、
でしかもヤマハだった、
はあ、
だから別になんか向こうの人もなんかそこのそっちのギターになんか思い入れがあるとか全然そういう感じもなくて、本当になんかあギターって2つあるんだなみたいな、そういう感じだったっぽい。っていうのを感じながら、まあギター買って、まあそっからまあ結局旅行5日間あったんだけど、まあ5日分の荷物とギター持ったまんま寝台列車で17時間かけて
学生すぎる
第3の都市ダナンに行ってバカンスして帰ってきました。
あ、
もうその夜ずんどくうるさいとこの屋上にプール付きの四つ星ホテル
土曜日じゃねえか、
四つ星ホテル6000だった。
あ、安っ。
朝食付きで、でプール入り放題で、プール入ってきちゃったもんな
リゾートすぎて
リゾートすぎて、ただ海はさすがにちょっと怖くて入れなくて、
あ
ープール行ったらおそらくインド人と思われる親子は先泳いで超気まずかった謎の東洋人が横でチャプチャプしてまあそっからちょっと得られた教訓が一個あって、
教訓、
あのでかいものを買うときは予定の最後がいいマジでしんどかった、ギター担いで最後ほんであの飛行機に預けるまで
遅れたんじゃないの。
でも遅るってあんま意味なくない、その向こうで買って。
ああ、まあそうか。でもあれだったよ、そのなんか本物のお茶の水、
うん、
とか
日本のお茶の水ね、
日本のお茶の水ねこの前も言ったけど、そのなんか英語でこのここ送るんだ、あのアメリカ送るんだったら、アメリカ大陸送るんだったらいくら、オセニアニア送るんだったらいくら、やでみたいなのが貼ってあったよ。
ああ、まあだからちゃんとなんか予算が潤沢にあってちゃんと考えて動く人は多分そうなんで、やっぱそんななんか単独行動のあれに、しかも2万の楽器にそんなになんかだし、なんかどうやって送るかも分かんなかったし、向こうで少なく楽器屋は多分全然そんなにやってなさそうだった。
はいはいはい。
あの最初なんかケースなしでわざとされて
裸で
裸でちょっとこのまま飛行機乗せて帰りたいから、なんかちょっとなんか何でもいいからケースあると嬉しいみたいなこと言ったら奥から出してくれた。
ああ、よかったね。
だから多分その辺のなんかあの融通って言っていいのか、なんかインフラっていうのが多分日本基準であんまり考えない方が良さそうだった、向こうやっぱ。まあっていうのがすいませんね、あのまあ体験記で、まあこっからちょっと長くなっちゃうんです。まあここからちょっと答え合わせの方移っていこうかなと。
答え合わせ、
まあ結局買ってきて、まあ触ってて、その後まあちゃんと調べて、まあ、結局分かんないことも結構あるんだけど、まあ、分かった部分、うん、で、まあ、実際この楽器何なんだっていう話を、
はあはあ、
このベトナミズギターって呼ばれる頃は一体何だっていう、まあ、結局、まあ、結論から言うとこのベトナミズギターって結構日本だけで言ってる俗称みたいな、
うん、
なる感じで、まあ、正式名称じゃなさそう、
はあ、
っていうのと、あとでも正式名称はフィムロム、向こうの発音で言うとフィムロム とか多分そういう感じだと思うんだけど、
フィムロム、
フィムロム、 PHIMLOM で I と O にあの記号がついてる、
ニョロニョロみたいなやつ。
そうなの、ギターフィムロムとかって調べると出てくると思うんだけど、なんか英語のウィキペディアに記事があって、
うん、
いわくあのまあ由来としても19世紀ぐらいに、まあ、ギターがベトナムに伝えられたと。まあその時に、まあその時伝わったギターはもうあの指板がまっすぐの、まあ、今のギターなんだけど、その時にまあベトナム古典芸能でカイローンっていうのがあるんだけど、
カイローン、
カイローンの音楽家たちがそのベトナム独自の音楽体系に合わせてこう改造したのがこのフィムロムだと。要はまあこのラジオでよく出てくる話だけども、民族音楽、民族音楽ってくくりもちょっと良くないけども、まあこう西洋音楽以外の音楽は必ずしも12音階ではなかったりとか、こう音と音の間の音を使うから、
うん、
そういうのに合わせるためにこう指板をくり抜いてこう中間の音を出すようにした楽器だと。
はあ。
それがこういわゆるフィムロム、ベトナミズギターであるということが書いてあった。だからまあ一部だとこうこの由来込みなのかカイルオンギターとかとも呼ばれてるから、まあ、それで調べても、まあ、ちょっと情報出てきたけどっていう感じで、まあここから私の推測になるのですが
聞いたことあるな推理か、
ここから推理パートあの本当に憶測を出ないんだけど、あのその博物館とか見る感じかなりベトナムの歴史というのは中国の影響を受けていると。
はあ。
まあ地続きで続いてるっていうのもあるし、もうなんていうか向こう後から調べてもあるし、博物館もあったんだけど、なんかもともとベトナムの言語って中国語だ、中国語というかあの漢文だったっぽいんですよ。
はあ。
本当に割と最近まで、まあ厳密に言うとあなんか独自の漢字使ってたらしい。
はあ。
全然知らなかったんだけど、その、まあ、日本の漢字みたいな感じ、ベトナム入ってきて進化した漢字を使ってたらしい。
だ漢字ベースだったんだ。
そうだったんだけど、まあ近代になってこうフランスの植民地になった時になんかアルファベットをベースの文字になっちゃったみたいな。ただまあ発音とか多分あんま変わってないっぽくて、だから結構ベトナム語を聞くと中国語に結構似て聞こえるんですよね。その
全
く両方とも詳しくないけど、だから素人が聞くと結構中国語と似てる。まあ、実際全く互換性ないらしいけど。
あ、
だからあのベトナム語にも成長長があって、
あ
中国語がピンインって呼ばれる、まあまあまあまあみたいな、その成長がベトナム語をどんなんだっけ、まあまあまあまあまあ、うん、まあとかなんか6つある、みたいな感じで、まあ全然互換性はないけど、まあそれもあってか結構似て聞こえるたんですよね。でまあその音楽文化の話に戻ると、その現地の音楽なんかそういうなんか楽器とかで聞いたりとか、あと最後結局なんかそういうなんかコンサートみたいに行こうとしたけど行けてなくて、まあなんかどうしようかなと思ってたら、最後帰りのフライトの飛行機待ってる間のこう飛行場でこうそのなんか空港何周年記念みたいなコンサートしてて、
おすごいな。
そうたまたまだから向こうのその伝統楽器の演奏だったりとか、あとなんかその伝統芸能なんか能、向こうっていう能みたいなやつのなんかミニショーみたいなのやってて、
うん、
それ見てきたんだけど、それとは聞く感じ結構音楽文化、なんか他の東南アジア、なんかインドネシアとかフィリピンとかそっちよりも中華圏っぽい感じはした。
あ、
中華圏で結構台湾っぽい感じがした。台湾にもなんかあのショーがあって、大昔台湾行った時に見たんですよ。そのなんかなんていうか、そういうなんかショーなんて言ったんだけど、ちょっと調べながらなんですけど、なんか結構そのなんか中華圏っぽい音楽の傾向だった気がして、
うん、
だからもう石坂さんがなんかその楽器をシタールって比喩してたけど、実際なんかなんかビワの構造に似てるんですよ、この
似
てる形状も。
ああ、
ビワもあの結構指板が立ってて、だから指板の間くり抜いてってる、こうあのしこう指板が板みたいな感じでこう立ってて、その間が空洞になってるみたいな構造だから、
うん、
あんまりなんか多分押さえて音変えるみたいな弾き方はメインではないだろうけど、それもできるような、
うーん、
うちもあって結構
で、あとちょっと聞いたけどコードはなかなかあんまり押さえづらいだっけ。
あ、そう、あのまあこの、あ、そう、触れようと思って触れられてなかったんですけど、この、フィムロムってまあ普通のギターみたいに弦が6本張ってあって、まあ、チューニングもするんですけど、まあ、それがまあどういうなんていうかチューニングかっていうと結構独特で、普通のギターとは違って上から、DR じゃなくて DADGDA
キモ
DADGDA でチューニングするんですよ。
すごすぎる。
なるほど、 D が3回 A が2回出てくるだからまあそう、あんまりコードは弾く楽器ではなさそう、なんかそのチューニングから見ても、まあコードサイドするとなんか多分普通のギターよりめちゃくちゃな運指になりそうだけど、だからそのそうじゃなくてなんかボーカルの代わりにメロディーライン演奏する楽器っぽい、
うん、
ネットの演奏とか見る感じ、
うん、
でベトナムもなんかそのインドとちょっと似た傾向あって、そのまあベトナム、まあ日本もまあそうっちゃそうなんだけど、ベトナム語って見てもベトナムのこう文化圏しか使ってないけど結構そこで人数いるから、
うん、
結構ベトナムの演奏動画でバズってるのは結構10万再生とか言ってたりするんですよ、その演奏、ただの演奏動画でも、
うん、
だからその再生数多いところとか見てると結構本当になんか裏で音楽も流さずにソロでこうギター弾いてみたいなやつも結構あったりして、
単音でやっぱ弾く楽器、
単音でそう、単音かもしくはまあ裏ビートとかまあこう和声はこう裏で流しつつ、まあメロディーだけメロディーラインだけ弾くみたいな、
うん、
楽器っぽい、
うん、
感じがあったのが一つと、あと、まあ、さっきも出てきたあの日本のロムっていうメーカーがあって、そこの YouTube チャンネルで日本人がこのギター弾いてみたみたいな動画出してるんですよ、
うん、
日本人のこのギタリストが初めてこの楽器に弾いてみたみたいなやつあって、それとか見てみたんだけど、なんか決定的にまあ弾き方とかいろいろ違う部分があって、
うん、
まあ、それが結局そんなそのなんか歌うように弾くかどうかだと思って、
歌うように
その本当に現地の人とか本当になんか多分本当歌の代わりにそのメロディーを弾いてると明確なぐらい本当になんか歌っぽく弾いてるんですよ、その
へー、
だから本当に最初拳っていう表現したけど本当にそういう感じでこう音の処理としてその音の上下する機能を使ってるみたいな、
うん、
だけどまあ っぱ日本人が初めて弾いてみたいな感じで、結局多分 それもまあギターにおける重要なテクニックの一つとして使っちゃうから、なんかまあうまい、うまい下手で言ったらまあうまいっていうか、だけどベトナムの楽器として弾けてるかというと全然弾けてないというか、
うん、
だからそこは多分本当になんか文化というかやっぱ多分 思想というかの違いなのかなと思ったんですね。そうだからこういろいろ動画とか見てたんだけど、実際どう弾くのが正解なんだろうなと思いながら、ちょっと今まあ私も日々手元でちょっといろいろ試してはいるんだけど、なかなか、
ああ
の
でもやっぱり
試行錯誤中って感じですね。
エフェクターとの相性とかもあんのかもね。
あ、そう、あのそこもちょっと言いたかったんだけど、あの私が買ったの普通のあの本当にノブが2つついてて、であのピックアップこう前後選べてみたいな普通のギターなんだけど、うん、でも私ちょっと行った店にそれはなかったんだけど、あの結構向こうだとこうエフェクター内蔵のこのフィムロムっていうのも結構あるらしくて、
へ
ー、それ何が内蔵されてるかっていうとオーバードライブが入ってるっぽいんです。
あー、じゃあ歪むんだ。
しかも下が増える。
へ
ー、だからオクターブ下が出るみたいな。
あ、オーバードライブじゃなくてオクターバ？
いや、オーバードライブでただなんか 上にじゃなくて下に増幅する、下に沈む。だからなんか普通に生音で聞くよりも、まあ、歪んではいるし、しかもあのこう下に聞こえる。
へえ。肺じゃなくて。
あ、そう、オクターバーもついてて、そのオーバードライブもついてるっぽい。
ああ、そういうこと。
あ、そうそう、ちょっと今手元の資料見返しました。あのそうだからオクターバーもう、でもそういう感じで、だから多分でネットの画像とか見てると一応オクターバーも上も出るっぽいんだけど、こう演奏とか全部下で使ってたっぽいから、多分やっぱそういう、まあ、そういう機能がないギターでもまあ多分そうやってかけて使うのが多分正しそう。後掛けで。そうとか、まあちょっとまだそれもまあネットの一部情報見てだからそれが正確を得てるかは全然わかんないんだけど、
うん、
いやだから買ってまあでもあとまあ最後、まあ、日本でどんぐらい普及してるかっていうと、まず、まあ、そういう専門のブランドがあるぐらいにはまあ知ってる人はいると。
ああ
、でまあそこもまあイベントとかで定期的にこう演奏活動したりとか、あとはまあそういうなんかギター購入者に向けてちょっと講座とかもやってるっぽいから、まあそれで少なく多少なりとも人数はいるっぽい演奏人口、
うんうん、
ただし、まあ、それは本当に多分100人以下とかそういう世界だと思うけどいやわかんない、このロムっていうメーカーがどんぐらい頑張ってるかちょっと把握しきれてない部分もあるんで、もしかしたら私が知らないだけで日本で数千のこう地盤があるかもしれないけど、まあでもそれはそれとは別に、私みたいな感じこう攻撃隊の情報を聞きつけて向こう行って買ってきましたみたいな人もまあ何人か見つけたから、
ああ
やっぱそういうなんかまあ物好きってくくっていいでしょう、まあそういう人はいるっぽい。まあ、逆に言うとまあその息出ないっていうか、やっぱ私もやっぱこういう楽器の情報を収集 は結構してた方だと思うんだけど、まあ、最近まで知らなかったっていう点から察するに、まあ本当にそれぐらいの知名度だと思う、
うん、
こと日本においては。でまあ調べてもベトナム語以外の情報出てこないし、その私お得意のフェイスブックコミュニティとかを駆使しても
お得意のね、
その後からフェイスブックコミュニティで見たらなんかそのもっと良さそうなギターがもっと安く出てて、多分現地民向けにそのなんかそっち使ってもよかったなとかって後から思ったけど、まあいいわあ、これから買おうと思ってる人も多分向こう現ホーチミンなり行って、でそういうフェイスブックコミュニティとかでやり取りして買うのが多分一番お得に買えると思うけど、まあちょっとそこは自己責任でお願いしてんけどもあ、そう、最後と言いながらちょっといろいろあれだけど、そうなんでホーチミンが多くて、そうハノイとかダナンになかったかっていうのも後から分かって、
お
このカイルオンっていうその民族音楽っていうか伝統自体がベトナム南部の発祥だったらしい。
うーん、
まあ北側にもまあ多少行ってはいるけども、基本的にベトナム南部の文化だったから、そこで生まれた楽器だから割と南部のホーチミンで買いやすかったらしいんで、まあもしこの放送を聞いて、まあ、買いたいなと思った人、まあホーチミン行くのが吉だけど、ホーチミン結構治安悪かったんで治安悪かったというか、結構なかなか、そのまあ初回だから笑って許せるぐらいのことが結構あったんでまあよっか、もうちょっと治安がいいであろうハノイとかで、まあ、頑張って楽器を見つけた方が安全に買える気もするから、ちょっとそこはまあいろいろ情報を見ながら言っていただきたいなと思うんですけど、っていうかね、まあだからまあその最後言いたいこととしては、まあ、せっかくまあ日本でまあこうブランドとかもあるんで、まあぜひまあ現地行くにしても、まあ本当にこういう楽器あるんだってこと知っていただきたいし、まあできることならまあ買っていただきたいですよね、久坂さん。
え、もう私に言ってます。
でも別にまあ名指ししてるわけじゃないですよ。ただまあこういうまあだってね、こうまあいろんな楽器あるわけですよ、古今東西で。まあギターにしてもいろいろあるし、まあ、まあ
うん、
まあ久坂さんもそうだけど、まあギター何本か持ってらっしゃって。その用途タイプでごとに使い分けて、たまそこでもそれこそさっき話したみたいにこうギターそんな明るくない人が言えばギターって一括りで言えるようなものを3つも4つも持ってるわけじゃないですか。はまあ、そうだよな、もっと1個上のカテゴリーのこうギターっていうところで分かれたものも1個持っててもまあねいいんじゃないかと思いますよね、久坂さん。
多分だけど、そんなにいいプレゼンじゃないぞ、今。
まあ確かにその、今の多分コレクションっていう目的、目線からのあれだったから。でもまあ、そうだよ、まあ。
なんかね、演奏、いい演奏効果がね、見つかるといいけどね。
まあ実際、まあ結構、場所を選ぶと思うけど、まあ、コードが、まあ、独自チューニングしたらあれだけど、まあ、チューニング崩さずやるんだったら結構コードとしては抑えづらいというか、まあ、2音が限界っぽい感じはするけど、まあ、逆に言うと、まあ、ギターソロとかだったら多分これに勝るこの演奏効果を期待できる楽器はないと思うんで、
うん、
それこそねえ、あのフレットをこう自由にずらせる微分音ギターなんてものも世の中にありますが、
はい、
まあ、それなんかよっぽど柔軟に音出せるから、だからまあ出音としては無限の可能性を秘めてるわけですよ、
うんうん、
その特にソロ ソロとしては。
うん。
だからまあそれはまあどう調理するかはまあ演奏者次第だと思うし。でまあね、こういうなんか特化型の楽器が一個あっても全然いいとは思いますよ。
はい。
なんだろう、なんか実際私もなんか今試行錯誤中だからもうこれでこれだっていうことであんま言えないんだけど。まあエレキじゃなくてアコギもあるし、アコギだったらもうよりもう弾き語りとかね。
うん。
もう全然使えると思うし。でまあ久坂さんが買えばもうコミュニティわーっと広がるからもうそれだけ総勢も増えるまあそれでもうどんどんコミュニティ広げて、どうです？
検討をさせていただきます。
ちょっとまあ次のチャンスを伺います。はい
はい、
じゃあこんなところで、
じゃあこんなところで、皆さんもベトナムギター興味あったらぜひ YouTube とかで調べてください。このラジオの感想は X のハッシュタグメデラチャでぜひつぶやいてください。メデがひらがな、ラジオカタカナです。
はい、ご意見ご感想は、メールおよび YouTube のコメント等でも募集しております。なんか今週に入ってやたらメール迷惑メールが届くようになって、なんかもうがっつりメール認証が必要です、至急ここをクリックしてアカウント認証してくださいとか。
めっちゃ迷惑メールじゃん。
そう、誰がなんかやったか
売った
多分売ったか、どっか晒したかもうそういうことはせずに、もうなんかご意見ご感想を送ってください。メールはメディアラジオのサイトのトップページにメールフォームのリンク貼ってあります、そちらぜひお願いいたします。
メデタイヒサカ、それぞれの活動もよろしくお願いいたします。ヒサカ TYC のセカンドアルバム科学未来館、好評配信中です。そしてファーストアルバム東洋町スイートも、引き続き配信中です。一応アナウンスとしまして7月31日でいいのかな、31日まであるよね、31日をもって、ファーストシングル、トラフィックシームスの配信を終了いたします。はい、そちらで配信していました、シェイプオブザシティ草越ですらは、今後セカンドアルバムでお聴きいただければと思います。でライブは実はめちゃくちゃ決まっているのですが、まだめちゃくちゃ告知してないので、ぜひ、SNS ホームページなどもチェックしてください。よろしくお願いいたします。
はい、めでたいの方は、まあ、この、ベトナム行った旅行期というかその辺はちょっと実は分泌にしたため中なんで、まあ、ブログかなんかで公開しようと思います。というのが一つと、まあ、曲は何曲かあるんですけど、なんかどう出したらいいか分かんない曲ばっか作っちゃってるんで、なんかちょっと教えてください。どうすればいいか、誰か私に
知らねえよ
っていう感じで、はい、あのまあ、ちょっと活動報告も兼ねてなんですけど、最後あの結局今回ベトナム行って、お前なんか初心忘れちまって変わっちまったな、お前って思われてるかもしれないですけど、ちゃんとやってますフィールドレコーディング。
そんな人いないですって、
あのちゃんと向こうでも録音回してきました。あの
何と戦ってるんだよ。
あのそんな顔しないでください
してねえよ。
あのまあいまあその行く先々で何箇所か撮ってきたんですけど、どうしようかな。今ちょっと2択で、1個目がそのベトナムってまああのまあ皆さん多分ご存知の通り結構バイクが主流の国家で、本当にあのいわゆる東南アジアのバイクの風景、もうバイク渋滞が起こってるような。
はいはいはい、
車1台に対してバイク100台ぐらいがバーって通ってるみたいな、ああいう国で、まあ、それを目の当たりにしてきて、ちょっとそこで交差点で音回してきたやつがあって、それもいいかなと思いつつ、あの全然関係ない、あの帰り、あのあれからダナンから日本に直行便あんま飛んでないんで、韓国トランジットで帰ってきたんですけど、はあ、その韓国で韓国の川で撮ってきた、
全然関係ねえな
それなんか撮って聞いてめっちゃ良かったんだけど、そう関係ない、
関係ねえな
だからまあしょうがないんでしょうがないんでって言い方もあれだけど、あのベトナムのその、まあ、バイクの、まあ、音風景をで、まあ、今回終わりにしたいと思います。
はい、
でこ、まあ、ちょっと加工の仕方もあれだけど、ちょっと別途なんかどっかで配信とかもするかもしれない、ちょっとその時はまた告知いたします。では、129回、今回もお聞きいただきありがとうございました。ここまでの相手は私めでたいと
ひそやかがお送りいたしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。